デイアイランド FM です。このポッドキャストではベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今回は1年の振り返りを行いました。それでは聞いてください。マイト・マーキーです。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます。
ユースケです。ベイエリアのテックカンパニーで働いてます。
はい、ということで今回は1年の振り返りをしたいなというふうに思っておりますが、どうでしょう。まあ、ざっくりそのポッドキャストそのものを振り返る、まあ、我々がやってきたポッドキャストを振り返るっていうのと、あとはその我々が1年間どんな感じだったかっていうのを振り返ればいいなと思ってるんですけど、
はい、
最初はまず、じゃあ、そうそう、ユースケさんがこれ、統計をまとめてくださったんですよね。全部
です。そうです。600分以上のエピソード。
はい。あとは、確か、自分もカウントしたんですけど、10が、まあ、今回の入れなかったらですけど、19エピソードぐらい。確かそれぐらい、はい、ありました。ちょっとごめんなさい、今適当な数言っちゃったかもしれないけど、大体だけど、
うん、
1ヶ月に 1,2 回ぐらいのペースで、まあ、収録してたって感じですね。
で、そして何より思ってた以上の人に聞いてもらえてるっていうのは大きいですよね。
そうですね、ありがたいですね、
はい、ありがたいです。ベイエリアで、うん、そう、
はい、
日本人の集まりとかあると、声を聞いたことありますって言われることがたびたびあって嬉しいですね。
はい、なかなかこう拙い回っていう、説明が拙い回とかもあったなと思っているんですけど、うん、けど、
はい、
といっぱい聞いていただいてありがたいなという感じですね。
そうですね、
うんうんうん。
個人的には今年、はい、この2022年って2020年に始めましたよね、確かね、ポッドキャストを。
そうですね、
2020年始めて。で、パンデミック中に始まったポッドキャストを、こう、世界がオープン、アメリカオープンになってきたんで、オープンになった後でも継続してきたってことにすごい意味があったなと思っていますね。
うん、うん。
うん。で、
確かに
前のエピソードでも話したように、これからね、ポッドキャストをこうしていきたいみたいな話もできてるし、個人的には学びが多かったですね。
そうですね。うん。我々もようやくこの、ポッドキャストをどうやっていくべきかみたいな、もっとこう、とりあえずやってるっていうレベルからさらに、次のフェーズに来たんじゃないでしょうか。
そう、ようやく、とりあえずやってるからポッドキャストやってますって言えるようになるための準備ができてきたって感じですね。
はい、と思います。うん、
はい。まあそんなわけですが、今年のお気に入りエピソードということで、僕からいきますかね。今年のお気に入りエピソード、
はい、
2つ選びました。1つ目が、第53回ですね、Get your work recognized, write a brag document っていうので、これはブラグドキュメントを書きましょうっていう回ですね。で、自分の成果をまとめたブラグドキュメントみたいなやつを1年間継続して書いていくことによって、成果がより認識できされますよっていう話ですね。で、これまさに、今アニュアルレビューなんですけど、僕、このエピソードの後からブラグドキュメント始めたんですよ。で、ブラグドキュメントに全部のテクニカルディフィカルティーズとか、あと自分がやってきたいいことみたいな全部書いてって、でそれ使って今アニュアルレビューを書いていて、めっちゃ助かってます。
いいですね。うんうん、
はい、
うん、基本もうすでにあるフレッシュな状態で書いたものをそのままレビューにこう当てはめていくみたいな感じですもんね、基本的に。
そうです、そうです。
うん、いいですね。
なのでエビデンス熱いですよ、今年のアニュアルレビューは。
確かに、
はい、
うん。
で、もう一個が、62回の偽名で仕事をする世界 を作るっていうやつで、今井さんが偽名経済について熱く語っているエピソードですね。
はい。
で、これを聞くことによって今井さんがどんなサービスを作っているかというのも分かり、そして偽名経済についても学べるという、あの非常におすすめのエピソードとなっております。
ありがとうございます。そうそう、自分の方は自分の方を2つ選んだんですけど、1つが54回のやつで、平凡なプログラマーが GitHub の CTO になれたわけっていうやつですけど、これ個人的には結構そのいいなと思ったというか、 CTO として彼がすごい秀でてたのが、まあソフトウェアそのものを書くスキルっていうよりも、その組織をどうそのデザインしていくかみたいなところが、まあ彼は優れてたって自分で言ってるんですけど、なんかそういうスキルってすごくやっぱ大事なんだなって改めて思ったんで、この回はその自分的にも学びがあり、まあ GitHub の CTO みたいなすごいでっかい組織じゃないですけども、自分も一応なんか CTO の端くれとしてやってる上で、なんかすごく参考になりましたね。
これは面白いエピソードでしたね。あの、
はい、
エンジニアがどうやって自分のインパクトを広げていくかみたいな視点が持てますね。
そうですね、うん、そういう要素もすごいあったなと思います。で、あとはあれですね、63回、これたまたまですけど、ゆうすけさんの選んだやつとどっちも順番になってますけど、ビッグテックで生き延びるために役立っていること、これなんかこれやっぱタイミングが、これ収録なんだっけ、多分10月とか11月くらいだったと思うんですけど、
そうですね、
そのやっぱりそのすごい経済がいろいろダウントリームというか、なんというか、まあいろんなこうレイオフとかも起き始めている中で、あのそれでもやっぱビッグテックでやっていくために重要なことっていうことについて、まあユースケさんが話してたんですけど、だからこれは別になんかビッグテックに限らずどこの会社においてもあの重要なスキルだなと思って、あのぜひいろんな人に聞いてもらいたいなと思いました。
これはあれですね、僕の日々の苦労が、苦労の話ですね、これはね。
そうですね、その通りだと思います。あ、いやすごいやっぱ大変だと思うんですよね。あの なんか外から見ているのと中にいるのとやっぱ全然違うと思うんですよね、こういう会社のことって。だから、大変なんだろうなという想像しつつ、こういう役に立つノウハウっていうのを公開してくださってるっていうのはめっちゃいいなというふうに思いました。
いやー嬉しいですね。
はい。
まあそんなこんなで、今年、まあいろいろあったと思いますけど、今井さん的にはどういう1年でした？
そうですね、やっぱ自分はもうプロダクトの開発がずっとあって、ずっとなんかこう忙しくしてましたね、うん、やっぱりあの、まあ、去年の12月ぐらいに、まあ、会社としては正式に、まあ、創業みたいな形になったんですけど、まあ、そこから2つぐらいプロトタイプを経て今まあ、出してるのが、まあ、3つ目なんですよね、実質的には。うん。うん、なんで、あの、まあ、それなりにトライ&エラーみたいなこともしつつ、あの、開発いろいろしたりとか、あと、まあ、全然やっぱ自分の知らない領域とか、まあ、その辺もやってきたので、あの、一から学んで、まあ、その辺が大変だったなっていう。ところがあります。まあ本当ようやくなんかこれからスタートラインに立てたというか、頑張ってこう展開していけたらなと思ってるんで、まあ引き続き多分バタバタするんだろうけど、とりあえずそんな視点でしたね。まああとあれですね、やっぱりまあブロックチェーンやってるんですけど、そのやっぱクリプト関係でのあのーはちゃめちゃは本当にはちゃめちゃだったなっていう、それで まあ、少なからず経済的なダメージも受けましたし、
はい。いろいろありましたよね、クリプト関係
あ
は。
りま
今
し
年
た。
は特に
はい。
後半に。
そうですね。数千ドルが一瞬で吹き飛んだりしたんで、
はい。
はい。なかなか激しい一年でしたっていうのが振り返りですね。まあ、
や、3つもプロダクト作ってるってもすごいですよね。
まあ、そうですね。まあまあ、大変といえば大変だったでしたね。まあ結構、その検証のタイム、なんですか、イテレーションはかなり早かったと思いますね。その、最初のやつ、次のやつも、まあ、ある程度、その、ユーザーヒアリングとかして、まあ、あとは、ポテンシャルとかを見て、まあ、こうしてこうみたいな、サイクル回していったんで、まあまあ、そうですね。早かったかも。そうですね。ゆうすけさんはどうですか？
僕も今年は仕事面ですけども、社会の流れがすごかったですからね。
そうですね。
で、それに翻弄されましたね。
はい。これ何か我々がこのベイエリアっていう、まあ、テックの割と中心地にいるから強く感じているのか、それともやっぱ世の中的にもやっぱ激しいなのかがよくわかんないんですけど、なんか
どう
す
なん
ご
で
い。
しょうね。すごいですね。ただやっぱこれ僕はもう今年入ったあたりからもずっと言ってて、日本の友達とかとでも話してると温度感の違いをすごい感じてたんですよね。もう、そう、もうテックこれからやばいよみたいな話をしてたんですよ。確かハイアリングフリーズとかが始まったのが3月ぐらいで、で、
あ、
本
そん
格的
な
にな
早かっ
り、
たで
そうですね。早い会社は、春先ぐらいにはしてましたね。ハイアリングフリーズですけど。で、レイオフが確か始まったのが、秋とか夏とかでしたっけ？秋口ぐらいですかね。
まあ、それぐらいからちょこちょこ始まりましたよね。
なので、やっぱ、そういう状況の中でも、こう、影響されずに一生懸命成果を出そうとはしてたって感じですかね。
そうですよね、やっぱ。まあ、どう、そこまで、だけど、なんていうんですか、完璧ではなくて、自分は、まあ、なんか大変だったんですけど、まあ、今が割と、まあ、ほぼそこに近づいてんのかなとはちょっと思ってるので、とりあえずここを乗り切るっていう気持ちでいます。
そうなんですよね。やっぱりなんか経済のダウンタームの時に出てくるサービスってほんと強くて、2008年のなんですか、経済のダウンタームの後に、スマホ関連が広まったりとか、あと Airbnb とか Uber とか、ああいう新しい、何イコノミーって言うんでしたっけ、ああいうシェアリングエコノミーか、みたいな概念がこうバーって広がったりとか、やっぱ、このダウンタームに生き延びたものってのは定着するっていうのはあるような気がしていて。今、そう、今やっぱこの時流を読むっていうのはすごいいいタイミングですよね。
大きな変化は起きやすいですもんね、何かの。なので、そうですね、まあそういうのを信じて、とにかく、引き続き、何かを作っていくというのをやっていきたいですし、ゆうすけさんも多分同じような感じなのかなと思うんですけど。
そうですね。エンジニアなんで、作ってなんぼ、ソフトウェアだろうが何だろうが、課題を解決してなんぼなんで、そんな感じで来年もやっていきたいなと思っております。
てな感じですかね。
はい。
私は。
はい。今年
じゃあ、
の趣味はこんな感じで、はい。
今年の趣味はこんな感じで、本日は1年の振り返りについて話しました。 よかったら感想をハッシュタグ todayislandfm でつぶやいてください。それではありがとうございました。
はい、1年間皆さんありがとうございました。ハッピーホリデーズです。